第5週、死に仕える者の人格。第1日、ローマ数字1、最高の道徳とは、人生に神聖が加えられたものです。これは、神の神聖な属性が人の創造された美徳において表現されることです。これらの卓越した美徳には、7つの主要な項目があります。A、私たちには超絶した愛がなければなりません。B、 私たちには限りない寛容がなければなりません。C、 私たちには無常の真実がなければなりません。D、 私たちには絶対的なへりくだりがなければなりません。E、 私たちには徹底した純粋さがなければなりません。F、 私たちは極みまで聖であり、極みまで義でなければなりません。G、 私たちは明るく、まっすぐでなければなりません。第2日、ローマ数字2、キリストは私たちの人格であるべきであり、キリストの中に見出されることは、私たちの人格を指しています。私たちは単にキリストの中にいることから、キリストの中に見出されることへと作り変えられます。A、クリスチャンの人格は、私たちの天然の美徳を指しているのではなく、私たちの中に生き、また私たちから生かし出されるキリストを指しています。私たちはキリストの中に見出される必要があり、私たちの体においてキリストを大きく表現すべきです。B、 何であれ真実なこと、何であれ誉れであること、何であれ義なること、何であれ純粋なこと、何であれ愛らしいこと、何であれ好評なこと、これら6つの美徳はどれも人の観点からは到達しがたいものですが、私たちを力づけてくださるキリストの中で、これら全ての美徳を持つことができます。C、 このようにして私たちは敬虔と正常な人格を生かし出すことができます。それはまさにキリストが私たちの体において大きく表現され、私たちを通して生かし出されることです。 D、 正常な人格を一旦失うと、私たちは主に使える地位と権利がなくなります。私たちは恵みによってこのキリストを正常な人格とする生活を維持しなければなりません。第3日、ローマ数字3、私たちの人格は私たちが主を愛することを通して保証を得ます。 A、 もし私たちが主を愛さないなら、主に引き寄せられることから来る規制を失い、どんなことでも全て行うことができるようになります。 B、 私たちは主を仰ぎ望んで、私たちが変わらないように守っていただき、私たちをずっと最後まで守っていただかなければなりません。私たちがもし主の出現を慕っているなら、私たちはキリストを私たちの人格とする領域の中に守られ、彼が再来するとき、私たちは必ず報償を得ます。
第4日、ローマ数字4、私たちは穀物の捧げ物においてイエスの人生を見ることができます。穀物の捧げ物は神人の生活の中のキリストを予表しています。穀物の捧げ物はまたキリストの神人の生活の複製としての私たちのクリスチャン生活と紹介生活を予表しています。 A、きめの細かい小麦粉は穀物の捧げ物の主要な要素であり、キリストの人生を表徴しており、それはあらゆる面できめが細やかで、完全で、柔和で、均衡が取れ、正確で、角も不足もありません。これはキリストの人の生活と日ごとの歩みとの美しさと卓越性を表徴しています。B、 穀物の捧げ物の油は、キリストの神聖な要素としての神の霊を象徴しています。C、穀物の捧げ物の中で、キメの細かい小麦粉と油が混ぜ合わされたことが象徴しているのは、キリストの人生と聖霊がミングリングされ、また彼の人の性質と神の神聖な性質がミングリングされて、彼を神人とならせるということです。神人は神聖な性質と人の性質を区別して持っていますが、第三の性質が生み出されることはありません。D、穀物の捧げ物の中の乳香は、復活におけるキリストの香りを象徴しています。乳香がきめの細かい小麦粉の上に加えられたことは、キリストの人生が彼の復活の方向を帯びていることを象徴しています。E、穀物の捧げ物に添えられた塩は、キリストの死、あるいはキリストの十字架を象徴しています。塩の機能は味を整え、殺菌し、防腐することです。F、穀物の捧げ物にパンダネがないことは、キリストの中に罪も何の消極的なものもないことを象徴しています。G、穀物の捧げ物に蜜がないことは、キリストの中に天然の愛情や天然の善良さがないことを象徴しています。第5日、ローマ数字5。私たちがキリストを穀物の捧げ物として食べるなら、私たちは私たちが食べるものとなり、私たちが食べるものによって生きます。私たちの霊を活用して、御言葉の中に具体化されているその霊に触れるなら、私たちはイエスの人の命と生活を食べ、イエスで構成され、イエスの人の生活は私たちの人の生活となります。ローマ数字6。イエスの栄光は復活の中でまだ表されていなかったので、まだなかったその霊はイエスの人生を持つ霊です。今日その霊はイエスの栄光が表された人生で構成されています。A、この霊は私たちが飲み、また私たちの内側から流れ出てくる生ける水であり、イエスの人生で構成されています。イエスの人生がなければ、このような霊は決してありえませんでした。B、人の本質がなければ、神の霊は命の水の流れとなることはできませんでした。神が流れる命の川となろうとするなら、神はイエスの人生で構成されなければなりません。C、今やイエスの栄光が表された霊があります。私たちは彼を受け入れて、祝福の川のように私たちの中へと流れ込ませ、私たちを通して流れさせ、私たちから流れ出させています。D、イエスは誰でも乾くものは私に来て飲むが良いと言いました。私たちはこの私が誰であるかを考慮しなければなりません。この私は神聖なものであるだけでなく、人なるイエスでもあります。このゆえに私たちはイエスに来て彼を飲むとき、来てこの人を飲むのです。私たちは彼の神聖から飲むだけでなく、さらに彼の人生からも飲むのです。1. 私たちは皆命の流れを持つためにイエスの人生から飲まなければなりません。私たちは神の霊から飲まなければならないだけでなく、高く上げられた者の霊からも、すなわち高く上げられた人の霊からも飲まなければなりません。2. 私たちはこの復活し、昇天した人であるイエスから飲む必要があります。満ち溢れる供給は神の霊から出てくるだけでなく、イエス・キリストの霊から出てきます。私たちのクリスチャンの生活はイエスの人生の標準に到達していなければなりません。私たちの 私たちは天然的な人であるべきではなく、イエスのような人であるべきです。4. 私たちがイエスの霊を飲んでいるのは、イエスの人生のためです。私たちがもし日ごとにイエスの霊を飲んでいるなら、私たちであるすべては命の流れとなって、私たち自身を満足させるだけでなく、他の人をも満足させることができます。第6日、E、紹介の奉仕のために、私たちの日常の歩みのために、主の回復のために、私たちはイエスの人生の霊を享受しなければなりません。F、信者たちは地の塩であり、地上の腐敗した菌を殺し除き去ります。塩の基本的な要素はイエスの人生です。G、信者たちは世の光であり、彼らの光を人の前で照らして、この世の暗闇を除き去ります。私たちはイエスの人生を受け入れることによってのみ、光となることができます。ローマ数字7、イエスの人生を享受する道には、主に5つの項目があります。A、私たちは純粋な心で主の御名を呼び求める必要があります。私たちは主の御名を呼び求めるとき、彼の人生を真に私たちの中へと受け入れています。B、私たちは神が吹き出した聖書のすべての言葉を吸い込む必要があります。これは神の言葉を祈り読みし、思い巡らすことです。C、私たちは体の生活を実行する必要があります。私たちは主の御名を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和としてのキリストを追い求めます。人たちと共には体の生活を示しています。D、私たちは霊を活用する必要があります。神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。E、私たちは主が私たちの霊と共におられることを経験して、恵みが私たちと共にあるようにする必要があります。ローマ数字8、私たちは主の回復の状況全体のために祈らなければなりません。それはすべての兄弟姉妹が地方教会の中でイエスの人生の満ち満ちた享受を持つためです。経験、1、ヨハネ6章57節、生ける父が私を使わされ、私が父の家に生きているように、私を食べる者も私の家に生きる。私たちは自分自身の中で、主イエスのような人の生活をすることはできません。彼だけがそのような生活をすることができます。しかし私たちはいつでもイエスの言葉に来て、霊を活用して言葉を祈り読みすることによってイエスを取ることができます。私たちはこうするとき、その霊に触れ、その霊は私たちの養いとしてのイエスを私たちに供給します。私たちは自分が食べるものであるので、イエスを食べれば食べるほど、ますますイエスで構成されます。私たちがイエスの人の生活を食べることによって、彼の生活は私たちのものとなります。その霊は内側にあり、書物は外側にあります。この二つのものを共に加えたのが、人の生活におけるキリストです。私たちは霊を活用して言葉を祈り読みするとき、その霊に触れ、キリストの人の生活を享受します。これが穀物の捧げ物です。ビジネスライフ編。あなたの有用性を阻害する大きな原因は、あなたの偏った人間性にあります。人間性のバランスが悪いと、人、こと、物を正しく配置することができません。例えば、プロジェクトの成功、あるいは失敗の原因は、A さんが5分の4で、B さんは5分の1だとします。この場合、賞賛、あるいは警告を正しく配分する必要があります。 しかしこのことを判定するリーダーの人間性に偏りがあると、それを正しく評価できないので、正しく人を導くことができません。丸2、イエスの人生を享受する道とは何でしょうか。主に5つの項目があります。1、第一は純粋な心で主の御名を呼び求めることです。あなたは若い時の欲から逃れなさい。そして純粋な心で主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。第二テモテ2章22節。私たちは主の御名を呼び求めるとき、彼の人生を真に私たちの中へと取り入れています。2. 聖書はすべて神のいぶかれたものであり、第二テモテ3章16節。聖書はすべて神によっていぶき出されたものであり、私たちを真の正常な神の人とします。私たちは主を呼び求める必要があるだけではなく、聖書のあらゆる言葉を吸い込まなければなりません。これは単純に御言葉を祈り読みすることを示します。これら2つの項目は、主の人生を取り入れるために、なんと重要なことでしょう。第3の項目は、体の生活です。パウロは、一人ではなく、人たちと共に主を呼び求めると言いました。これは団体の生活です。私たちは純粋な心で主を呼び求める人たちと共にいることによって、主の人生を享受します。4. 第4に、パウロは私たちには活用すべき霊があると告げています。神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。第2テモテ1章7節。5. 第5に、私たちの霊の中には素晴らしいパーソンがおられます。主があなたの霊と共におられますように。第2テモテ4章22節。スクールライフ編。学生の間にイエスの人生を享受して成長することは、将来のために重要な基礎を据えることです。イエスのバランスが取れ、卓越した人生を享受し、それを取り入れることができるのは、なんと素晴らしい福音でしょう。あなたは自分の欠点を見て落ち込んだり、あるいは見て見ぬふりをしてはいけません。単純に毎朝、一年に365の朝、疲れている時も、気分が優れない時も、どんな時も、兄弟姉妹と共に主の御名を呼び、主の御言葉を祈り読みし、享受してください。この単純な毎日の実行は、徐々にあなたを作り変えることができるのです。ハレルヤ。3. 人は高貴な人格から卑しい人格へと堕落し、人としての地位と権利を放棄してしまうことがあり得ます。クリスチャンがその程度にまで堕落する可能性があります。これはアレキサンデルのようです。彼は正常な人格を持っていませんでした。彼は主を愛し、主に仕えた主のしもべに対して多くの悪事を行いさえしました。同様にデマスも今の世を愛してパウロを捨てました。あなたは嵐を見るとき、噂話に耳を傾けてはなりません。また、変わっていく者たちによって影響されてはなりません。理由を尋ねてはなりません。今日私たちは、主の憐れみを仰ぎ望んで、私たちが変わらないように守っていただき、私たちをずっと最後まで守っていただかなければなりません。今日私たちは、進んでキリストの中にとどまり、キリストの中に見出されるものであるべきです。このようにして私たちは、私たちを力つけてくださる方の中で、一切の事柄を行うことができます。ピリピ4章8節。最後に、兄弟たちよ、何であれ真実なこと、何であれ誉れあること、何であれ義なること、何であれ純粋なこと、何であれ愛らしいこと、何であれ公表なこと、また、もし何らかの徳があり、何らかの賞賛があるなら、これらのことを考慮しなさい。13節。私は、私を力づけてくださる方の中で、 一切の事柄を行うことができるのです。これら6つの美徳はどれも人の観点からは到達しがたいものですが、私たちは私たちを近づけてくださるキリストの中で、これらすべてのことを行うことができます。第一に、私たちはそのような人格をもって装備されなければなりません。そうして初めて、私たちは主に仕える資格があります。このような人格を一旦失うと、私たちには主に仕える地位と権利がなくなります。第二に、私はあなた方がまだ若いことを知っています。私はあなた方より少なくとも60年先輩です。私はこの道をよく知っていますが、あなた方にはまだ進むべき長い道があります。その道には多くの困難があります。神は、空の色は常に青く、人生の道は花と香りで満ちていると約束されません。詩歌526番全訳。こういうわけで、あなた方は恵みによってキリストの中にしっかりと立ち、キリストを人格として保持することを通して、この生活を維持しなければなりません。スクールライフ編。あなたはキリストと紹介生活によって莫大な益を受けていますので、主とあなたを導いている兄弟姉妹の恩を忘れたり、裏切ったりして、神のエコノミー、紹介生活から決して離れてはいけません。あなたは若いので不安定なところがあっても、恵みの中で作り変えられる立場を必ず維持する必要があります。アーメン。